それでは聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙5章18節から20節、新約聖書390ページです。またブドウ酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。聖書の言葉は以上であります。エペソ人への手紙続けて読み学んでいますが、ここからですね、神に愛されているもの、救われたもの、クリスチャンとしての具体的な歩み、生活ということを考えてまいりました。今日の箇所もですね、クリスチャンとしての具体的な、本当に具体的な歩み、あり方、それが教えられているところであります。ここに目を向けていきたいわけですけれども、18節ですね、またブドウ酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。少し唐突に思えるかもしれません。ブドウ酒によってはいけませんと。飲酒、そして酒に酔うという、そういう問題が取り上げられているわけですけれども、少し唐突に思えますが、ここではですね、ブドウ酒を飲むこと、それ自体が禁じられているわけではなくて、むしろですね、酔うことですね、その問題が取り上げられております。聖書の中を見ましても、ブドウ酒というのはしばしば出てくるものでありまして、いろいろな場面で飲む、そういったことがあります。しかし同時に聖書は、飲みすぎると言いますか、酔うということの問題も、厳しく取り上げております。人は酒に酔うと当然ですね、正常な判断を失い、暴力や暴言、あるいはとんでもない行動へと発展していく、そういったことがある。実際ですね、現代でもいろいろな機会にですね、お酒にひどく酔ってしまい問題を起こしてしまう、そしてそれがですね、大きな問題へと発展していく、そういったことを私たち身近でも、あるいは社会の中でも耳にすることがあります。で、当然これはですね、現代に限ったことではなくて、古代から酒に酔う、そして問題が起きてしまう、そういったことは昔からあったわけですね。ですから聖書の中にも酔うこと、あるいはお酒の問題というのは、いろいろなところで取り上げられております。古いもので言いますと、箴言の31章4節、旧約聖書になりますが、箴言31章というところを見てみたいと思います。旧約聖書1135ページですが、箴言の31章4節から、レメエルよ、これは王がすることではない。ブドウ酒を飲むのは王がすることではない。強い酒を飲むのは君主がすることではない。酒を飲んで定められたことを忘れ、苦しむ者、皆への裁きを曲げるといけないからだ。いけないから。強い酒は滅びようとしている者に、ブドウ酒は心の傷んでいる者に与えなさい。その人は飲んで自分の貧しさを忘れ、もう自分の労苦を思い出すことはない。こういう言葉がありますが、強い酒を飲んで酔うと正しい判断が妨げられる。そして、正しい裁き、定められた裁きが曲げられる恐れがある。なので、王は強い酒を飲むべきではないということですね。また同時に、この強い酒、そして酔うということは、 滅びや破滅に人を導くものでもあります。ひどい老苦や貧しさ、心の痛みを忘れることができるとありますが、これはですね、同時に滅びや破滅に人を導くものである、そういうことも意味していると思います。ですから酒に酔うということの問題は古くから知られており、知恵の言葉である箴言はそれを厳しく戒めている。特に責任ある立場、王はそれをするべきではないと言われているわけですね。エペソ人への手紙の方に戻りたいと思いますが、このエペソ書の方ではですね、ブドウ酒に酔うことを戒めている理由としてパウロが挙げていることは法灯ということですね。そこには法灯があるからですとあります。でこの法灯と訳されている言葉、訳されていますが、日本語の法灯はですね、辞書で調べますと好きなことをするとかですね、思いのままに振る舞う、そういう意味があります。ただですね、ここで法灯と訳されている言葉、これは元のことはギリシャ語になりますが、これは救うとかですね、命を保つ、そういった意味のある言葉を否定したり打ち消す言葉が結びついていまして、財産や人生の破壊や破滅、そういう意味合いのある言葉が使われています。ですから ある翻訳はですね、この法灯というのを人生を破壊する宝珠、そういうふうに訳している、そういう聖書もあります。ここではですね、その人生あるいは財産の破壊や破滅、そういったものに結びついている、そういう警告があると見ることができます。酒に酔って、酒に酔うことによって人生の悲しさ、苦しみ、あるいは何らかの煩わしさを紛らわせたり、そういうものを忘れようとする、そういうことがあるわけですけれども、それは決してですね、本当の救いや本当の幸福に至るものではなくて、単に一時的に苦しみや悲しさ、悲惨さを忘れる、でも実はむしろですね、人生の破滅や破壊につながっているものである、そういう警告がここにあると思います。またパウロは、ここではですね、酒に酔う、そのことを戒めているだけではなくて、クリスチャンたちに対してもっと積極的なあり方を教えています。それが後半の方ですね、むしろ御霊に満たされなさいということです。このむしろという言葉、これが非常に大切であると思います。ブドウ酒に酔う、そうではなくて御霊に満たされなさい、これはある意味でブドウ酒に酔うということと御霊に満たされるということを、少し対比させているわけですね。ブドウ酒に酔うのではなくて御霊に満たされなさいと、対比ですから、どこかにですね、ブドウ酒に酔うということと御霊に満たされるということは、何か似ている面があるのではないか、そういうふうに考える人がいます。そういう考え方の中で、ブドウ酒によって人が理性を失うように御霊に満たされるということは、何かですね、異常な恍惚状態、特別に高揚した状態になって理性を失う、そういう状態ではないか、そういうふうに考える人もおります。パウロは酒に酔うということは戒めているが、御霊によって酔っ払う、御霊によって理性を忘れたような状態になる、そういうことを教えているのではないか、そういうふうに考える人がおります。しかしですね、これは聖書を丁寧に読んでいきますと、このような見方はやはり誤りであると言わなければならないと思います。 パウロはですね、御霊に満たされるということと酒に酔うということをある意味で並べてはいますが、似たことだと考えているとは思えません。むしろパウロはですね、酒に酔うということ、あるいはですね、その正気を忘れる、そういうようなあり方に対しては非常に反対しています。警告しております。で、他の箇所で見てみたいと思いますが、第一テサロニケの5章というところですね。テサロニケ人への手紙第一ですね。エペソよりも少し後になりますが、第一テサロニケの5章5節、新約聖書の412ページになりますが、第一テサロニケ5章5節、あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり、身を慎んでいましょう。で、この箇所ではですね、この身を慎んでいましょうと、身を慎みましょうという、そういう言葉が繰り返されております。で、これはですね、まさしく酒に酔わないでいる、身を慎むというのはですね、この言葉、もともとの言葉の意味は酒に酔わないでいる、正気でいる、シラフでいる、そういう意味であります。ですからパウロは、ここで、ある意味比喩的にですね、酒に酔う、そういうあり方ではない、正反対の正気でいて目を覚ましている、そういうあり方を勧め教えております。そしてそれが信仰に、信仰者としてのあり方であるということを教えております。ですから御霊に満たされるということが何かですね、酒に酔ったり、そういった状態に似た、高揚した特別な状態で、理性を失った状態である、そういうふうには考えることが難しいと思います。むしろそういうあり方に対してパウロは警告し反対しております。ではですね、じゃあ御霊に満たされるとは一体どういうことなのか、どんなことをするのか、どういう状態なのか、そういう疑問が出てくると思います。で、またエペソの5章の方に戻りますが、実はですね、この箇所、この5章の18節の最後、むしろ御霊に満たされなさいとありますが、その後の19節20節が続いているんですね。で、この御霊に満たされるという状態や姿、それを実は19節20節で具体的に教えております。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。19節20節もそれぞれ日本語ではですね、歌いなさい、感謝しなさい、何々しなさいという、命令の言葉、勧めの言葉で終わっています。厳密にはですね、もともとの言葉ではそれぞれに命令があるのではなくて、御霊に満たされなさいという、そういう命令があって、その説明として19節20節が語られている、そういうつながりになっております。ですから、御霊に満たされていなさいと。それは、語り合い、歌うことによってというかですね、歌いつつ、御霊に満たされていなさい。あるいは、感謝しつつというかですね、感謝することによって、感謝すること、それが、御霊に満たされているということなんだという、そういう説明が続いているということです。ですから、この御霊に満たされているという状態、姿、これはですね、一人で、たった一人で 何か精神的に高揚している、あるいは理性を失っている、そういう状態ではなくて、正気でいて、しかも互いに語り合い、そして主に心から賛美を捧げる、そしてイエス・キリストの名によっていつでも全てのことについて感謝をする、そういうことだということです。でここに私はですね、ある意味で、パウロは酒に酔うということと御霊に満たされるということを、並べているというかですね、対比している、正反対のこととして表していると思います。酒に酔うと人はですね、歌ったり何か大きなことを語ったりする、そういうことがあります。でもパウロはクリスチャンたちに酒に酔うのではなくて御霊に満たされるように、そしてシラフのままで、正気のままで、正常な判断を働かせながら、でも互いに語り合い、主に賛美を捧げ、神に感謝をする、そういう姿を教えていると思います。そういう意味で、ある意味で酒に酔うということと、この御霊に満たされるという姿を並べている、そういうふうに言うことができると思います。19節もう少し詳しく見ていきたいと思いますが、詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合いとあります。ですから、歌であれば何でも良いということではない、なさそうでありますね。詩と賛美と霊の歌とあります。でこれらの言葉がそれぞれ何を指しているのか、あるいは全体として何を指しているのか、本当にいろいろな解釈や研究があります。基本的にはですね、詩というのは旧約聖書の詩編、あるいは詩編に基づく、詩や歌のことだと思います。また賛美とありますが、賛美というのはもちろん神を讃える歌、言葉でありまして、新約聖書の中にもですね、古代のクリスチャンたちの賛美、あるいは賛美歌の一部と思われる、そういう詩が収められております。霊の歌というのも御霊による歌ということで、これでもですね、詩編や賛美歌ということを指していると思います。ですから、歌や言葉であれば何でもいいということではなくて、詩編、あるいは詩編に基づく賛美や歌、それが中心に据えられています。そしてしかもですね、ここではそれを詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合いと言うんですね。互いに歌いではなくて互いに語り合いとあります。でここも非常に興味深い独特な表現であると思います。ですから、この教会の賛美、賛美歌というのは本来歌うものではなくて、歌うというよりもですね、語る、あるいは物語る、語りかける、そういうものであるということをここから見ることができます。また互いにというこの言葉も非常に大切でありまして、この賛美というのはですね、単に歌うのではなくて、語る、物語る、語りかけるものである、こういう理解を助けていると思います。何か互いにというこの言葉を聞きますとですね、交互にとか、そういったことを、イメージしやすいかもしれません。で実際にですね、礼拝の中でも、口読文、二手に分かれて、交互に言葉を交わすとか、あるいは歌い方としても口唱をですね、交互に歌うという歌い方、そういう形式も実際にあります。ただこの箇所で、この互いに語り合う、ここで意味していることは、実際にですね、じゃあ交代交代にというそういう形式のことではなくて、もっと内容のことだと思うんですね。お互いがお互いに影響を及ぼし合い、感化し合う、そこが非常に重要ですね。お互いに詩編の言葉、あるいは主を称える、そういう 言葉、歌、これを語り合う、歌い合う、そういうことによってお互いに思いを主に向けて、そして主に対する賛美や感謝を捧げる、そこに向かっていくわけですね。ある意味で私たちの心を神様に対する賛美に向けていく、そのために互いに賛美の歌や言葉を、まあ、物語る、語り合う、互いに影響し合う、そういう姿が教えられていると思います。ですから19節後半は主に向かって心から賛美し歌いなさいとありますね。互いに語り合い影響し合って、でも何よりも私たちの心が主に、神様の方に向かっていき、そして主に向かって賛美を捧げるということです。でここには心から賛美しと書かれていますように、この私たちの賛美というのは何か形式ですね、表面的な形式だけ整っていればよい、詩編に基づいた詩編歌さえ歌っていればよい、そういう何か形式だけ整っていればよいかというと、決してそうではないということです。神に対する賛美や礼拝において最も大切なことは形式以上に心であるわけですね。心が問われている、いやでも心が問われているからこそ互いに詩編や賛美の言葉を語り合い、お互いの心に影響し合って、そして共に心を主に向けて賛美を捧げる、それが教えられているのだと思います。そのこと、本来の賛美のあり方ということを改めてここからも確認したいと思います。その上で最後20節ですけれども、いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。でこの命令もですね、これも何か単独で命じられている命令ではなくて、御霊に満たされなさいというこの命令に、まあ、結びついているもの、まあ、この命令の説明として存在しているものであります。つまり御霊に満たされているということは、いつでもすべてのことについてイエス・キリストの名によって父なる神に感謝するという、そういう感謝の生活を送るということである、そういうふうに言うことができると思います。でここではいつでもすべてのことについてと言われております。これが非常に大切であると同時に難しいことでもあると思います。何かですね、自分にとって都合の良いこと、あるいは嬉しいこと、喜ばしいこと、そういったことを感謝する、感謝できることだけを感謝する、それであればですね、わざわざ何か教えられなくても私たちすでにしているかもしれません。決して特別なことと思えません。でもここではいつでもすべてのことについてと言われております。でこれを真剣に考えていきますと、では本当に苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、あるいはどうしようもなく悪いこと、そういうことがあったときに本当に感謝することなどできるのか、いやそういう中で感謝するとは一体どういうことなのか、私たち戸惑うのではないでしょうか。でそれが何かということを、まあ、もう少し考えていきたいと思いますが、その前にですね、でもこの言葉をパウロが語っているということをまずは私たち受け止めたいと思います。パウロという人は本当にいろいろな手紙にも書いていますが、実際にですね、多くの苦難、苦しみ、困難を経験した人でありました。もちろんこの迫害による苦しみ、それはもちろんでありますが、その迫害というのは教会以外の人たちからの迫害、妨害、そういったことはもちろんですけれども、それだけでなく教会の兄弟姉妹に裏切られたり、 誤解されたりする、そういう苦しみも経験していました。でもそのパウロがここでいつでも全てのことについて感謝するようにと教えている、これ本当に大きな意味があると思います。ですからそういうパウロの姿姿勢に倣っていつでも全てのことを感謝する、これが一体どういうことなのか考えていきたいと思います。ただですね、同時に注意しなければならないこともあると思います。私たちこの感謝しなさいという言葉を聞くとですね、いろんなイメージがあるかもしれません。これはですね、決して我慢しなさいとか現状に甘んじなさい、そういう意味ではないですね。そこも私たち気をつける必要があると思います。ましてや罪や悪や不正、そういったことに目をつぶってなかったことにしなさいとか、そういうことが言われているわけではないですね。実際にこれもパウロの在り方、歩みということを振り返ってみますと、パウロは本当にいろいろな手紙、特にですね、コリント人への手紙の中で教会の諸問題、兄弟姉妹の問題や課題や罪、それをはっきりと指摘し悔い改めを迫る、そういうことをしております。あるいは手紙には書かれてなくても、実際にパウロはですね、個人的にそういった関わりもたくさんしていたと思います。ですから、より良いものを求める、より良い在り方を求める、そういうことと感謝をするということは、矛盾しないものである、これを忘れないようにしたいと思います。ではいつでも全てのことについて感謝するとは一体どういうことなのか、自分にとっては良いと思えないこと、辛いこと、そういうことでも何か良い面があるのではないか、それを探して喜ぼうとすることなのか、一体どういうことなのか。で、ここで大切なことは、この後半のところですね、私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさいと、こう言われているところであると思います。イエス・キリストの名によってというのは、イエス・キリストというお方において、あるいはイエス・キリストというお方を、仲介してといいますか、介して、そういう意味ですね。さらに踏み込んで説明するならば、イエス・キリストというお方が本当に一体どういうふうに物事を見て受け止めておられるか、どのように生きておられるのか、生きておられたのか、歩まれたのか、そういう歩み、イエス・キリストのお姿に倣ってということですね。で、この感謝をするということには、私たちの物事の見方や判断、どういうふうに見分けるのか、どういうふうに考えるのか、そういうことが深く関わっています。そして私たちの考え方、知識や理解というのは本当に限られたもの、狭いものであります。非常に狭い自分の視点、そこにおいてこれに一体どういう意味があるのか、損か得か、そういうふうに判断しがちではないでしょうか。しかし私たちがイエス・キリストに結び合わされて、イエス・キリストの見方や考え方、判断、受け止め方、それを学んでいくとき、私たちの見方や視点は変えられていくはずです。そして今まで感謝できなかったことについても、感謝をする見方や視点へと変えられていくのではないでしょうか。自分中心の狭い視野で物事を見ていても、決して私たちは喜べない、いや決して感謝することなどできないと思います。でも私たちがイエス・キリストの在り方、見方、そのようなものを学んで、それに倣って変えられていくとき、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの存在を通して父なる神に感謝するということを教えられていくことができると思います。 まあ、そして何よりも、この感謝するということにも、父なる神に対する信頼、信仰ということが深く関わっているということができます。災難や苦しみ、困難、そこにも父なる神のご支配があり、確かな導きがある。そういう信頼、それがあるからこそ、すべてのことを感謝して受け止めることができるのではないでしょうか。パウロが教えている感謝というのは、何かですね、物事の積極的な面を見出していく、物事の良い部分を探す、否定的にならないようにする、そういう考え方や生き方ではなくて、父なる神様に対する信頼、信仰に基づくものであります。何よりも父なる神様を信頼し、十字架の苦しみさえも耐え忍び従われた、そういうイエス・キリストの姿に倣って、すべてのことを父なる神様に対する信仰、信頼を持って受け止めていく、それはまさに感謝するという姿勢であります。そのような姿こそ御霊に満たされているクリスチャンの姿、それを求めていくようにとパウロは教え励ましているということです。私たちは今どういう現実を生きているでしょうか。どのように歩んでいるでしょうか。私たちの現実に目を向けると、確かに苦しみや困難、嘆き、悲しむ、そういう辛い現実があるのではないでしょうか。しかしそのようなものから逃れるために、酒に酔うのではなくて、御霊に満たされるものでありたいと思います。正気のままで賛美の言葉を互いに語り、そういう中で思いを共に主に向けさせていただいて、心からの感謝を捧げるものでありたいと思います。何よりもイエス・キリストご自身の姿に倣って、すべてのことをいつでも父なる神様に感謝する、そういうものでありたい、そういう信仰の姿を求め、また実践していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って私たちを教え励ましてくださること、ありがとうございます。ブドウ酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。御霊に満たされるあり方を具体的に教え励ましてくださること、ありがとうございます。本当にあなたに対する賛美、感謝、そのような言葉を御言葉から教えられて、互いに語り合い、あなたご自身に思いを向けていくことができますように。何よりも主イエス様の姿に倣って、いつでもすべてのことを父なる神様に感謝する、そういう歩みをしていくことができますように、どうぞ導いてください。本当に私たちの自分自身の自己中心の狭い視野から、あなたが解き放ってくださって、いつでもすべてのことを感謝する、そのような姿へと導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。